瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
毎月第1第3金曜日のこの時間にお送りしています、瀬戸ラボ。
この番組は金城学院大学国際情報学部の後藤ゼミの学生が瀬戸の魅力や情報を私たち学生の視点で皆様にお伝えします。
今回のメンバーは MC は私南谷かなみと中川恵美香、ミキサーディレクターは寺野志保でお送りします。松本さんにも参加していただいて進めていきたいと思います。
よろしくお願いします。
夏休みです、
はい、夏休みです。
楽しんでいますか？
はい
今直前の会話、この後また大学でゼミあるしみたいな、なんかドヨンとしてたのに、ラジオのお聞きの皆さんには楽しい学生さんを作った。
いや普通に楽しんでます。
でも楽しいですよね、なんだかね、やっぱり時間があることには確かなことだと思うので。
そうです。
そう、なんか予定入ってるんですか？
いろいろ入ってます。
例えば
合宿、北海道旅行、東京、あとゼミで小物町に1泊2日プラス2泊3日の旅行です。
何プラスの2泊3日何って1泊2日がメインのゼミ的な動きってこと？
最初2泊3日が取ってたんですよ、時間的に、でも足りないなってなって1泊2日追加しました。
あ、そうその
やらなきゃいけないことが足りなくて、
そう、自主的に増やす感じ。
そうですね。
なるほど、それでプラスね。
プラスです。
そうか、中川さん。
私もゼミ合宿、私部活動にも入ってるので、部活の合宿、あとはと友達とバーベキューをしに行こうかっていう予定も入ってます。
いいな、
夏だ。
夏だね。
いやいや、2人夏だよ。夏私に比べたらよっぽど忙しい。大人になるとね、日々の変わらないこの大切な日常が普通に夏は送られてくるだけだから、ぜひ謳歌していただきたいと思います。
はい、はい、今回私たちは瀬戸末広商店街にある瀬戸ノベルティクラブさんにお邪魔しました。ここで私たちはこれこそ瀬戸ものと言えるノベルティと出会い、ノベルティの歴史を学ばさせていただきました。
お勉強していらしたのね。
はい、
うん、
お話を伺ったのは中村義智さんです。中村さんは輸出品であり量産品であるノベルティの置物は価値が低いと思われ忘れされつつあるという実態を知り、瀬戸が最大の産地であり、あるノベルティ製品の収集と記録、原画や帳票などの製造、輸出関係資料の収集調査を行っているそうです。
でも、今おっしゃったけど、ノベルティの置物って価値が低いっていう感覚って、パッと目で見たときに思う？すごくないですか？
すごいです。
立派で素敵で、
素敵でした。
どういう技術が施してあるんだろうって、うん、どういう勉強したらこれが作れるんだろうとかって、
うん、そうですよね。なんかこの細かいところはどうやって作ってるのっていうのが本当に不思議でしょう
ね。そう、人が作ったのって普通に、だけど時代が時代だとそういうふうにね思われてしまうものとも言えるのがノベルティなんでしょうね。
で、松本さん、
はい、
瀬戸物と言われて想像するものは何ですか？
器、
うん、
ですよね。
イメージでパッと言われると、
そうですよね。
そう、瀬戸物、日常で使う瀬戸物、
私たちもその瀬戸物と言われて、お茶碗とかお皿が一番に思い立ったんですが、しかし本当の瀬戸物っていうのはノベルティなんですね。ノベルティは瀬戸が育てた産業文化だと中村さんはおっしゃっていました。
産業文化ね、なるほど、そういって思うと尊くさえも思いますね。
はい、このノベルティなんですが、なんと世界84カ国に行き渡ってるんです。しかし瀬戸で作ったものと主張できずに輸出されたものが多くあるそうです。
今メイドイン瀬戸っていう風にしては行ってないっていう。
行ってないですね。実際このお店にもたくさんのノベルティがあったので見せていただいたのですが、動物やお花、ヨーロッパ中世の貴族の人形やキャラクターなど、これも焼き物なのと驚くぐらいの繊細で見る人を引きつける魅力がありました。
あると思う。だからやっぱり、ね、価値が低いと思われているいたっていうことが驚きですよね。
そうですね。で中にはあのケネディ大統領のノベルティもあったんです。あの塩コショウの容器としてあのできていて、ケネディ大統領 の後ろに穴が開いていて、そこから塩が出たりコショウが出る。
今大統領の後頭部あたり背中にかけてから
に穴があって、そこからこ
う、いいのかしら。でもなんかあのきっとアメリカの方たちは日常の中でそういうものを置いて使ったりとか ね、 するっていうふう
におっしゃってました。
そうなさってたんだよね、きっと、
はい、
見てみたい。
これがおよそ50年前に瀬戸で作られたものだそうです。
50年前、
うん、アメリカに輸出されたものが瀬戸に里帰りして今ノビリティクラブさんに展示されています。でケネディ大統領の娘であり現在の駐日大使であるキャロラインさんの少女時代のノベルティも一緒に展示されています、
うん、すごい、うん、価値あるものがすぐそこに
そうなんです、そうなんです。
展示されちゃっているので、はい、
壊れてしまったりホコリをかぶっていたり、うん、使われなくなってしまったノベルティはたくさんあるんですけど、新たに手を加えるだけでそんなノベルティも再び輝きを取り戻すことができるとおっしゃってました。
中村さんは再びノベルティに輝きを戻すために修繕作業も行っているそうです。実際に作業途中も見させていただいたんですが、まあ、とても何十年前のものとは思えないほど綺麗で感動しました。でまた使われなくなったノベルティをアレンジしてピンクッションにしたり、あの廃棄されるはずだった花の形をしたノベルティをブローチの写真立てに飾ったりとか、さまざまな方法で活躍していました。
リメイクしてるってことね。
そうですね。
なるほど。
40年前までは海外向けであったノベルティも現在は日本でも注目されています。しかしノベルティを作る会社がほとんどなくなっているのが現状だそうです。
ということはそうやって作ることができていたその作り手さんがもう減っちゃってる。
そう
もったいないですね。なんか継承してくださってたら、ね、でもその継承するってことが本当難しいんでしょうね。
そうですね。うん、はい、40年近く前のものなのに、うんうん、私たちでも可愛いという感じるものが多くありました、うん、で実際にこのノベルティに関心を持つ人はあの幅広い年代の女性が多いそうです。そのためノベルティの再生、本当の意味での陶器の街瀬戸が復活するには可愛いというキーワードが重要になってくるそうです。
行ってこ、うん、可愛い
って可愛い
でもとっても重要。そういうふうにちゃんとそこの気持ちも大切に持っていくっていうこともね。
ノベルティ一つ一つに物語があり、それをたどることで人や街の物語を発見することができます、うん、ノベルティが歩んでいった歴史を私たちに伝えていってくれているのかもしれないなと感じました、
うんうんうん、今日お聞きしたことを踏まえてもう一回ノベルティ見たいです。
そうです、
うん、ね、改めて見たい。
ノベルティクラブさんへ、
クラブさんにそこそこだから伺おう、
はい、ではそろそろお別れのお時間になりました。瀬戸町ラジオ毎月第1、第3金曜日のこの時間は瀬戸ラボをお送りしました。
今回のメンバーは MC を私、なんやかなみと中川恵美香、ミキサーディレクターは寺野志保でお送りしました。そして松本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。